放送は出版プロデューサー西浦浩二が送る本でベストセラーを目指す人のための番組です。
最近サラサっていうボールペンにハマってます。出版プロデューサー西浦です。
どうも、最近部活を始めました藤崎久川村です。
はい、
はい、最近モテモテ体験して喜んでるゲストえっちゃんと申します。
はい、
ラジオパーソナリティの柴田悦子さんですね。夢の種放送局
笑顔の僕やろうか。
いい
買おうと思って入ったそのコンビニにたまたま持ってたサラサっていうゼブラのボールペンがすごい良くて100円のやつなんです
ね。100円なのにそんなに。
調べたらなんかサラサグランドみたいなやつがさらにもうちょっといいやつがあるらしくて、今それをね探してもういつもあちこち行ってるんですけどないんですよ。
あ、もうサラサグランドを求めてずっと歩いて
るんですか。もう求め続けて、だからネットで言えば買えるんだけど、なんかほら送料かかるからさ、一回試してみて、
150円100円もん買うのに送料で300円かけんのはっていうところですね。
そうそう、な10本とか買いたいでしょ、そうなるとほらやっぱそれで良くなかったらさ、
自分最悪だもんね。
それでちょっと頑張って探して
もら
って、
はい、
ね、バルさんなんだっけ、
部活をですね。
ああそうだ、
はい、最近でもう一人連れ友達がいまして、そいつがチョコミントが好きなんですよ。
あれだってチョコミントや、
最近流行ってるチョコミントだ、
はい、で最近流行ってるじゃないですか、はい、ただ僕とそいつはもう小学校の頃から好きなんですよ、チョコミントが。でチョコミント部を作ろうぜと、は
い、なんでチョコミントにしないチョコミント部なの、
部なの
それ。ちょっとランク下げましたね、もっと大々的に、
そんなにちょっとその大きい感じじゃなくて、まずはちょっと研究しようぜと、
はい、
だから僕とそいつでチョコミントアイスを作ったんですよ、この間。
作れるんですか。
そうそう、
すごい、
作り方の本読んで、本というかレシピ見て作って、でとりあえず1回目だったんで、どういうのがその美味しいか全く分かんないんで、とりあえず原材料調べて、テーマをコクにしたんですよ。
コクのある、
そうそうそうそう、あれですよ、コクあるかないかっつったらあった方がうまいやろっていうので、コクイコールその乳製品だったら油分が多いと、はい、要は生クリーム、
まあそうだね、
そうそうそう、だから牛乳使わずに生クリームで、ってやっても、卵もなんか脂肪分が何パーみたいなのあるんで、それも全部調べて、一応コクがあるやつでやったんですよ。
すごい、だいぶ凝って、
でやったら胸焼けして
コクはすごく出たんです、
すっごい出て、なんかもうこれきついわ、全然チョコミントのミントもう薄いわこれってなって、全然
爽やか、アイスクリームが提供してくれるべきものの爽やかさが、
そうクリームのコクの強さが強すぎて、ミントの爽やかさが一切出ること
な
くて、すごいシチューのルーみたいな、
そうこれはちょっときついねって、今度はちょっと牛乳をちょっと混ぜてやってみようかっていうので、ちょっと、はい、明日もう一回作ろうか言
う
てるんです
けど。あ、そうなんだ、は
い、どんどん追求されていい感じですね。
いざえっちゃんがモテモテ体験
はい、モテモテ体験
し
ちゃってちょっと浮かれてるんですけど、
この感情の起伏激しいと評判のえっちゃんが
なんか友達で YouTuber の人がいて、
すげえ友達で YouTuber いる
あーすごい
ね、もう面白いね、
はい、いて、
それでは
すいません、
もうお互いに質問がそれではもう専業 YouTuber、
もうほぼほぼでも専業になりつつありますね。すげ
え、
それ
結構じゃあ食えてるってこと YouTube で。
いや、なんか自分でなんて言うんだろう、イベントやったりとか、なんか DJ やったりとか、
ああなるほどなるほど、
なんかいろいろこうイベントに関してこう、
オーガナイザー的な
やってる方で、その中でまあ自分の認知度を上げるために YouTuber もやってるっていう、なんか Facebook の生配信でできるじゃないですか、なんかあれで私もこの恵比寿でお祭りがあったんですけど、そこでえっちゃんちょっと来てよって言われて一緒にちょっとこの配信出てやらないみたいに言われて、
すげえ出たんだ。
出ました。ただなんか普通に、盆踊り大会なんですけど、盆踊り大会で、その人がスマホからこう、なんだっけ、Facebook で配信をして、で、それをただ単にこう、流してるみたいな、緩い感じなんですけど。
踊り踊ったんですか、じゃあ。
あ、私踊りました。で、踊ってるのをこうなんか映してくれたりとかしたら、なんか結構受けてくれて、なんかえっちゃん可愛いみたいな。
盆踊りがってこと？
わかん
ないです。踊り可愛い。
うまいみたいな。
どうなんですかね。こんにちはみたいな感じで、なんかカメラに向かって。
ナイスフォローって何やねん。
なんか、 挨拶したりしたのか、なんかね、受けたのか。
へえ、いいじゃないですか。そこからなんか人転あったんですか。
なんか、友達申請が来ました。
おお、それは男子からですか。はい、あ、いいじゃない、はい、
危険な匂いがします。
フェイスブック。
ストーキングな匂いがします。
ちゃんとメッセージ付きでなんか来て、本当に可愛いと思ったのでメッセージしましたみたいに来て、でもその後ありがとうございますみたいな送ったら、でもしつこく来たら嫌だなと思ったら、でもちゃんとそこで途切れたから、あ、でもその人大丈夫かも、
むしろ続かへんがな
それはそれで、
ませんでした。私そういうタイプなんですよ。なんか一期一会で終わっちゃう、友達止まりな人なん で、
まあ、一期一会っていい感じに言ったけど、要は続かへんなんですよね。
それ、
進展しない。あ、でもいい言い方ですね。
いい言い方ですね。
そう言っていこうか。
合コンは大体一期一会ですって
。周りは売れてくみたいな。
一期一会を大事にできるんだかどうか。
一期一会ってほんまにそういう意味なんかな。
確かにちょっと違う
かもしれない。出会いが、まあまあまあまあいいか。は
い、まあちょっと、ほら、はい、もう自己紹介でまた6分いったから。
そうですね。
じゃあ、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
コージ西浦の喋り出版、裏表。
はい、というわけで、先週から来ていただいているえっちゃんこと柴田悦子さんのことをお聞きしていこうかなと。で、仕事では PR のね、仕事をされてるんですが、わざわざ仕事とは別にラジオパーソナリティされてるってことで、なんでそのね、ラジオパーソナリティをすることになったのかをお聞きしていきたいなと。
というかあれですね、ラジオのパーソナリティっていうのは今 の、あの、はい、おしゃべり出版裏表紙でいう西浦さんの、はい、ポジションをされてらっしゃる。
そうです、自分がこう司会進行、MC としてやってるっていう。
だからあれだよね、むしろ僕ら二人分だよね。
を一人でやってるって
ことですね。そうそうだよね。え、なんか曲とか作ってるんですか、自分で。
自分で曲は作ってないです。インターネットラジオ局のその夢の種放送局っていうラジオ局があって、そこにパーソナリティとして所属をして、番組も持たせてもらってやってるっていう感じです。
それはじゃあ結構他の同じようにラジオパーソナリティとして自分の番組を持たれてる方がいらっしゃる、はいはい、
あ、そうですそうです、最初、今始まって3年ぐらい経つ放送局なんですけど、いろいろ全国各地にスタジオがあって、私は東京スタジオで撮ってるんですけど、もう全国500人以上のパーソナリティさんが所属をして自分で番組を持って
500番組以上ってことですか、
はい、全国
柴田さんはいつから、はい、やってらっしゃるんですか。
私は、出会ったのが2016年の6月ぐらいにその夢の谷放送局を知ったので、ちょうどタイミングがあって、ちょうど東京局ができるからパーソナリティ募集するんですよって話を、たまたまイベントで知り合った方に聞いて、で興味あるからじゃあ聞いてみますっていうところから始まったっていうので、もう2年ぐらいですかね。
へ、はい、今えっちゃんって25歳ぐらいでしたよね。
はい、そうですそうです。
23とかって。
あ、そうです、23の時に。
社会人1年目、
2年目になった時ぐらいに。はい、そうですそうです。そうなんです。
もともとそのラジオパーソナリティというもの自体に興味があったってことですか。
そうですね、ラジオパーソナリティになりたいってよりは、なんか最初、自分の声を使ってなんか放送で何かしたいみたいな夢があって、まあ、最初アナウンサーに大学卒業後になってみたいなっていう夢はあって、なかなかちょっとね、狭き門だったりとかもして、ちょっとなかなか慣れなかったっていうのがありまして、その後一応就職はそのテレビの制作会社に入って、まあ、一応 AD として働いてるんですよ。
マジ
で。
そうなの。
そうなんです、
でも今は違うんですよね。
今違います。
はい、僕の後輩、大学の後輩で一人いるんですよ。行ったんですよ、女の子で、女の子で AD やってて、はい、何日間かもう家帰ってないっていうので、たまに久しぶりって会ったら、なんかちょっと酸っぱい匂いがするんですよ。
すごいね。
おお、頑張ってねえなーってなって、
その臭さに比例して分かるわけ
だ。そうそうそうそう、大変だな、お前大変だなーって思って、
だって臭いもんなって、
う
ん、
そうそうそう。あんまり言ったらいかんのかな、こういう話
だよね。
いやでも本当帰れないエリーさんはそうなっちゃいますよね。私のいたところはあの NHK のその E テレをよくこう、うん、担当してる番組の制作会社だったので、なんかやっぱ担当する局によっても帰れる帰れないみたいなのがやっぱりあったんですよね。
そうだよね、それは。
うん、私のところはまだ終電までには帰れたので、お風呂はきちんと。
おお、よかったよかった。じゃあんまり酸っぱい匂いがしない。
酸っぱい。
ごめんごめん。この話やめよう。
で、一応女子なので、なんかもうちゃんと身だしなみはしたいなっていうのもありつつ、ちゃんとエリア出ましたよ、これでも。
はい、それをじゃあ、はい、割とじゃあすぐ辞めた感じ？
そうですね、1年やって辞めました。
うんうん、それなんで辞めちゃったんですか、じゃあ。
それはですね、うん、まあ、最初やっぱ放送業界にもともと入って仕事したいなっていう夢があって、うんうん、でもやっぱ自分の声を使って発信をしたいっていう思いがあった中で、うんうん、やっぱりこう、制作会社ってなると映像を納品するっていう仕事になるので、ゴールが映像ということで、声、自分自身をこう出せないっていうのはちょっとこう方向性、ゴールが違うのかなって思うと、なんかちょっと違うなって思って一旦ここで、う
ん
う
ん
う
ん、なるほどな。確かに自分の声でやる仕事じゃないもんね。
そうなんですよね。
あ、じゃあそこから PR 会社に勤めるようになって。
そうです、そうです。
なるほど、なるほど。へえ、それで、はい、じゃあ結構 PR の仕事としても活かされてるのかな、 AD 時代の。なんかそのテレビ局をこういう見方をするとか、うん、こういう番組作りするから、
う
ん、
あ、そうです、そうです、
っていうのがありますよね。
そうですね、確かに、うんうんうん、PR 会社もいろいろこうどういうなんか、ね、こうメディアに載せてもらうじゃないですけど、うん、情報提供して、うんうんうん、メディアのお役にも立てたらみたいな立ち位置でもあるので、もしテレビだったらこういうことが必要なんじゃないかとか、こういうスケジュール感なのかなとか、今までの経験っていうのはまあ確かに活かせるのかなっていうのはありますね。うんうん、
いや、かたやじゃあその、うん、割とじゃあ転職してすぐぐらいにラジオパーソナリティになる話になったわけですね。
そうなんです。なんかあの、うん、最初なんか司会者だったりアナウンサーとかもう一回また受けようかなとも思いつつっていうのもまあなくはなかったんですけど、うん、もうやっぱりこう現実的にどうなんだろうみたいな、
うん、難しいんじゃないか、
難しいんじゃないかっていうのはちょっと後ろ向きな自分がいたんですけど、うんうんうん、で PR 会社にまず泣いてもらって、うん、で泣いてもらってすぐぐらいに、うん、ちょうどこうインターネットラジオっていう存在を全然なんかもうなんていうの、放送の集まりっていうよりは全然なんかヨガをしましょうみたいなイベントに行ったら、
ヨガ、
もうあれですよ、あの萌えはただの20代の姉ちゃんなんですね。
姉ちゃんしてたんですけど、そこであの夢の種のパーソナリティしてますっていう人に出会って、でそんなラジオがあるんですかみたいな。でちょうど東京局開局するから、あの募集説明会やるんですよみたいに聞いて、じゃああと3日かとか4日後ぐらいにみたいな感じ、じゃあ行きますみたいな感じで、それでもう即
やります
って、その場で申し込み書を出しました。
手挙げて。
それで番組名とか、はい、こんな企画にするっていうのを自分で決めて。
そうです、そうです。
番組名は なんでこの番組名、はい、笑顔の港にされたんですか、は
い、そうなんです。最初すごい悩んで、どういう番組名にしようかなと思ったんですけど。
そうですよね。
そうなんですよ。で、なんか友達からのヒントで、うん、名前の漢字を一個一個分析していったら、なんかヒントがあるんじゃないとかっていう、うん、なんかアドバイスをもらって、で、あ、じゃあやってみるかってことで。
どんなアドバイスだそれ。
え、その柴田悦子の名前を、ね、
そうですそうです、
一個一個。
そうなんです。はい、
それさ、
本当に面白いですよ。
笑顔の港出てこえへん、港感ない。
いや、実は港も悦子の中に入ってるんですよ。
柴田の柴は、
あ、柴田はいないんですよ、悦子でやりました。悦子の絵は恵まれるなんですよ、恵み、うん、
はいはい、
で、津は大津市の津、うん、
はいはい、三水のやつですね。
で、子供で悦子なんですよ、うん、
なるほど。
で、絵はそのまま恵みだ、恵まれるとか恵みとか、うん、まあ、それはなんか派生して、まあ笑顔とかそういう明るさとか、そういうのにも、うん、まあ、
音的にも絵ですからね、
行くのかなっていうのはあるんですけど、うんうんうんうん、港っていうのが、うん、あのなんか人が集まるとか、うん、潤すとか、うんうんうんうん、なんか港とかそういう、うん、意味がこう出てきて、うん、あ、港かって、人が集まる場所とか潤すとかって、うん、あ、自分そういう人になりたいなとかっていうのもあったので、うん、じゃあ笑顔の港にしようっていう。
A だけやんっていうね、
今。あれ、通がだから港っていう意味がある。
そうなんです、そうなんです、
うん、あ、そういうことですか。
昔ほら三国志とかでさ、
津
っていうのを神って呼んで、はいはい、あの橋渡し場として、そこを奪い合うっていうのが、
へえ、そうなんや、うん、
だから、はい、川がでかいから中国大陸って、はい、そこを渡るのにその拠点が
必要、はい、いるね、はい、
そういう意味です、 ですね。
はい。
笑顔が集まるラジオをしたいと。
はい、そうです、そうです。はい。
いや、まず、年間何回、はい、だから週1だから、毎週休まずに2年間やってきてるってことですね。
いや、そうですね。
100回ぐらいやってんの。
どんぐらいって、月に2回収録して、うん、でも毎週流れてるみたいな感じなんですけど。
1回の収録で2回分撮るってことですね。
あ、そうです。あ、でも1回、あ、じゃあ違います、違います。なんか、1回目で1人目、2回目で2人目みたいな。一応2日間で撮るっていう感じです。
2日間で撮る？
はい。月の前半の土曜日に1人目、うんうん、後半の土曜日に2人目みたいな感じで撮って。
ああ。やるだよね。はい、で、要はその1回の収録で2回分、はい、2週分撮るんですよね。
あ、でももうなんか再放送があるんですよ。1人撮ったら、それが2回流れて、それが前半の1、2週で流れて、後半で撮った人のは来月の3、4週目に流れるみたいな、そういうサイクルでやってます。
じゃあ、1回の収録30分で1人終わりなんですね、はいはい、基本的には。
あ、そうです、そうです。
なるほど、なるほど。は
い、そうなんです。
いや、そうね、えっちゃんの番組聞きたいんだけど、はい、アーカイブがなくて、
すいません、そうなんです。
あれはいっぱい見てきたのね、その番組 PR 動画みたいなやつ、はい、これからやるよみたいなのは、告知のは結構見てきたんだけど。
ということは逆に言うと、そのアーカイブで、ウェブで柴田さんの、はいはい、まあ、生声が残、うん、肉声が残ってるのは、もう我らが裏表紙だけという。
ほんまや。
そうかも。はい。
あ、じゃあもう、えっちゃんの生声じゃないけど。
すごい貴重な。
そう、アーカイブスを聞きたい人はもう。
ここに聞かざるを得ないと。だから、いつもこんな感じだよっていうのは、ちょっと、うん、こういうテンション感というか。はい、でもやっぱ今日はゲストじゃないですか。はいはいはい、普段とやっぱ全然違う感じなんですか。
あ、
そもそも打ち合わせからして。
常に笑い全開みたいな。
ああ、まあ、僕ら打ち合わせ、今日打ち合わせしたじゃないですか。はい、1時間前ですかね。
はい、
あんな、感じで大丈夫でした。
はい、大丈夫です、大丈夫です。すごい雰囲気よく受け入れてくれて。
あ、そうですか。
ありがとうございます。
ならよかった。なんか全然ちゃんと打ち合わせらしい打ち合わせになってないって言われるのかな。
なんか二人のラジオがこう会話がラジオのようになって。
まあ、確かにあんまり普段と変わらない。
変わらないですね、確かに。う
ん、いつもこんなんですよ、ね。じゃあ、まあそういう経緯でちょっとじゃあラジオパーソナリティになったということで、
はい、そうなんですよ、引き寄せちゃいましたっていう、まさかの感じだったんですよね。
まあ、やりたいと思ってたらやっぱ話が来るもんなんだね。
びっくりしました。でも本当なりたい人めっちゃいるんですよ。アナウンサー落ちちゃった子だったりとか、
そうなん
だ、後輩とかもいるんですけど、でもなんでかね、本当に。
じゃあもうその今まさに局の名前なんだっけ、
夢の種放送局、
夢の種さんではもう新しいパーソナリティ募集してない、
はい。ああ、でも結構ちょこちょこそういう募集はしてたりはするので、うん、まあ結構説明会でやってたりするので、そういう時に聞きに行ってもらえたらいいのかなっていうのはありますね。
そっか、じゃあ俺らもやりますか。う
ん、ぜひぜひ、説明会に
も、ね、俺首って言って。逆にほらもう、裏拍子ラジオ局を。
あ、逆に、はいはいはい、
そう
か、自分たちで立ち上げちゃう。
そうそうそう、他の人たちも。
はい。
巻き込んじゃいますかっていう。他のパーソナリティ、
なんか面白そうな感じですよね。うん、多分夢の種放送局がまずどういう経緯でできたかって言いましたっけ、うん、このラジオで。僕らは事前に打ち合わせ聞いてますけど。
言ってないですね。
言ってないですよ、ね。
それじゃあ次週聞きますか。ちょっともう時間がね。
あ、そうですね。
うん。なので、ちょっとで来週夢の種放送局はなぜできたのかっていう話と、
はい、
なんだ、
あとは面白いラジオ。はいはいはいはい、あとは、はい、どういうのがリスナー喜んでくれるかと、うん、まあ、要は僕らもそこの話でちょっと、うん、裏拍子今後どうしてくれんっていうところをですね、うん、はい、学べればというふうに思ってますので、うん、はい、
はい、では、今週もありがとうございました。
ありがとうござい
ました、はい、
また来週もよろしくお願いいたします。当番組ではあなたからのご意見ご感想をお待ちしております。
出版タイムスのフェイスブックページへメッセージコメントを寄せください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。